はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ロブスター FM ボリューム25ですね。はい、今週は、
順調に
毎週お届けできてるかなと
やってますね。
思います。で、今週は、私奥橋と、
宮本で、
はい、はい、お届けします。お願いします。でですね、今週もアフターノートというふうに、編集後期としてお送りしたいんですけれども、今日配信した10月18日配信のボリューム133について話していこうと思っています。で、そうですね、この133回のアウトルックは、私が担当していまして、そうですね、その話からでいいですかね。
はい、もちろん。いや、今週すごい個人的にも良かったし、ツイッター上でもね、結構反応があった回だったなと思ってます。
うん、なんかそうですね、ありがたいことにコメントがいつもより多かったかなというふうに思います。やっぱこのまあ、どんな話を書いたか、まず先に、まあ、説明すると、タイトルが The Space Between Us で、日本語で余白にあるケアっていうことで、まあ、あんまり詳細は話さないんですけれども、読んでいただきたいんですけれども、僕がですね、8月から、6週間ほど、育休を取っておりまして、で、まあ、その時に、まあ、子供たちと、時間を過ごす中で考えたこととか、あと育休が終わった後に少し考えたことと、あとはこの、アウトルックのメインテーマ、まあタイトルにもなっているケアということを、について、書いた回になります。で、多分おそらく、まあ、最近ケアっていう言葉を結構いろんなところで、読んだり聞いたりするので、多分ロブスター読者の方々も気になっているテーマだったんじゃないかなというところで、はい、反響も多かったのかなというふうに思います。で、僕が、まあ、何を書いたかというと、まあ、育児って英語で、書くとチャイルドケアというんですけれども、なので、まあ、僕はケアラーとして子供の、まあ、ご飯作ったり、寝かしつけたりとか、あと送り迎えしたりっていうところを、主に育休中やってたんですけれども、まあ、それはなんか目に見える行為としてのケアであって、まあ、子供たちと、接する中で、まあ、ハッとさせられることとか、ふとした瞬間に彼らがやっている行為とかを見て、すごく考えさせられたりとか、一回立ち止まって、そうですね、なんか僕の方が、癒されているみたい、ケアされているみたいな、シチュエーションが、何回もあって、そのことについて、まあ、ぐるぐるいろいろ考えてたんですけれども、それを、まあ、アウトルックとして文章にさせていただいたという感じですね。はい。
うん。いや、個人的にもすごく、そうですね、最近考えていることとか、興味があることともつながって、個人的にもなんか、いいなと思いました。で、お母さんとはね、今日の朝かな、スラックで、感想をお伝えした時にも話していたんですけども、僕とお母さんが両方聞いているラジオ番組で、文化系トークラジオライフという TBS ラジオの番組があるんですけど、
はい、めちゃめちゃおすすめです。それの
おすすめです。多分ロブスターのね、読者の方は好きなんじゃないかなという気もしますが、それの最新回がね、ちょうどケアの回で、うん、僕もそれを聞いて気になってたんですよね。で、そう、お母さんとその話を、ちょっとやり取りしたときに、小説を、紹介されてた小説を読んだっていうことで、
ああ、そうですね。はい。
うん、その話も聞いてみたいなと思ってました。
は
い、
文化系トークラジオライフは、実は育休中に、まあ、送り迎えしている車の中とかでちょびちょび、聞き進めていたんですけれども、そこで、 紹介されてた、高瀬淳子さん作の、水たまりで息をするという作品が、ラジオ番組内で紹介されてて、すごい面白いなと思って、買ってみて、もう、結構短いのですぐ読めちゃうんですけど、それも2週間ぐらい前に読んで、はい、すごく面白かったですね。ここでもですね、これどういう話かというと、夫婦の話で、主にその妻の方目線で書かれている小説なんですけれども、まあ、どういう話かというと、その、夫の方が、ある日突然お風呂に入らなくなった、シャワーに入らなくなったっていう話で、うん、まあ、なんか職場で、少し事件があって、まあ、同僚に水をかけられたというところから始まるんですけども、そこでもう水道水が嫌になってしまう。で、まあ、飲めもしないし、お風呂にも入れないっていうところで、まあ、当然、お風呂に入らないと臭くなっていったりとか、世間の目、まあ、周りの目が気になってくるんですけども、それを、なんていうんですかね、その、主人公である妻の人は、まあ、入った方がいいよと最初は言っているけれども、頑なにそれを拒む夫に寄り添う形で、まあ、ケアをしていくみたいな話で、なんか、なんていうんですかね、なんか、それも、まあ、目に見える形でのケアをするのもあれば、まあ、目に見えない形ですごく配慮をして、まあ、そういうふうに生きていくことを決断して、まあ、いろいろ試行錯誤していくみたいな話なんですけど、なんかそれも、僕が今日、アウトルックで書いたところ、ことともすごくつながってくるのだろうなというふうに思っていて、ぜひ、面白くてすぐ読めるので、おすすめの小説です。
うん、読んでみたい。
はい。
いや、でも、はい、難しいですよね。なんか、いや、何を言うか考えてたかも話し出したんですけど、はい、なんかこう、正解はないじゃないですか、うん、ケアの話って。
そうですね。
っていうのが、なんかこう、まあラジオを聞いてて、ライフを聞いててもずっと思ってましたし、うん、なんかこう自分の身の回りのこととかを考えても、
そうなんですよね。なんか良かれとやっていることも相手からすると、まあおせっかいだったりとかやらないでほしいと思っていたりもするし、なんかそこのね、
うん、
でもとはいえ、客観的に考えたら、それはそうなった方がいいよねとか、そうした方がいいよねっていう話もあるし、なんかすごく難しい問題だなと思いますが、これからそういう、なんていうんですかね、シチュエーションは、社会全体でも増えてくるんじゃないのかなと、なんか、なんとなく思ってますね。うん。
ラジオでも話されていましたけども、おそらくはこう、まあ、ケアだけでなく、なんか今世の中でこう、起きているいろんな兆し、ロブサーでピックしているような兆しも、なんていうのかな、自己責任論、が強くなりすぎることへの揺り戻しだなって思うことは結構あるんですよね。なんかいい例が思いつかないですが、なんだろうな。まあロブスターで紹介したような映画が描く格差の話とかもおそらくそうですし、結局まあ資本主義で、お金を稼ぐ能力のある人と、まあそうじゃない人の間にね、こう、差ができてしまっていって、で、なんかそれ、なんていうのかな。まあ、能力主義とかね、の話もこの間しましたけども。でもそれってこう、まさにマイケル・サンデル先生が言ってるみたいに、こう今ね、こうお金を持ってる人とか教育を受けられた人っていうのは、たまたま うん、そういう、まあ、運が良かったから、みたいな話ってあるじゃないですか。はい、
そうですね。その時代に生まれてきて、うん、その時代に価値があるという思われている、まあ、うんうん、スキルを持っていて、たまたま、みたいな、そういう話ですよね。うんうん、
だから多分、だんだんですけども、なんだろう、そうした能力主義とか自己責任論だけでいいのかなっていうことを多分みんながおそらく思ってきていて、うん、今ケアというキーワードが注目されているのも、うん、おそらくはその文脈もあるんだろうなってなんか思いながら、うんうんうん、ラジオは聞いていましたね、うん、
そうですね、うんうん、確かにな、それはありますね。で、あと、ラジオもそうだったんですけど、アウトルックで紹介している、群像の8月号の中にも、うん、小特集で、ケアっていうセクションがあって、まあ、いろんなライターの方とか、作家の方に、これはですね、19人の自分をケアする料理っていう、まあ、食カットで、ケアについて、書かれているエッセイがあったりとか、あとはアウトルックでも紹介したシリーズケアを開くの編集を担当している白石さんのインタビューがあったりとか、あとね、僕のこの8月号のおすすめはですね、ちょっと待ってくださいね。これなんて読むんだろう、この作家の方のめぐみさんかなが、批評を書いていて、無防備さの贈り物、最初の悪い男に見る新しい共同性っていう、ミランダ・ジュライの、最初の悪い男
小説ですね。
はい。
うんうん、
を、まあ、題材に、ケアについて書いているっていうのがめちゃくちゃ面白いので、うんうんうん、もしミランダ・ジュライ好きの方がいるのであれば、群像8月号、うん、いいね、おすすめです。
いや、この、ケアを開くは素晴らしいですよね。
いや、20年前に立ち上げているらしいですね、このシリーズ。
あ、そんな、
はい、
そんな歴史があるんだ。
今年20周年らしいです。
うん。私、今、こう、ウェブサイト、岡井さんがね、リンクを貼ってくれたウェブサイトを見ると、結構、ロブスターでもこれまでに紹介した本があるなと思っていて、ことなり記念日も前、はい、取り上げてましたよね。
佐々木さんが読まれている。うん、結構佐々木さん、僕佐々木さんの紹介でこのケアを開くシリーズを知りました。そうそう、うん、はい。
あと、いるのは辛いよもそうだし、うん、あと、このドンピシャのこの同じ書籍じゃないですけど、坂口恭平さんのね、
はいはい、
そううつ日記っていう本もここから出てますよね。はい、そうなんですね。うん、ケアを開くに今入ってましたね。うん、私僕は、まあ、有名ですけども、国分光一郎さんの中道体の世界を僕も個人的に、はい、うん、読んですごい面白かったですね。
面白いですよね。あと、僕も、まあ、伊藤浅さん結構ロブスターでも登場しますけど、どもるからだとか、はい。
いや、なんかケアという視点は、そう、ラジオ、ライフを聞いて、なんか僕が思ったことの一つはですね、
うん、
今年見た映画で、
うん、
なんか良かった映画はなんか全部ケアの映画だったんじゃないかっていうふうに思えてきて、
はい、
うん、で、例えば今年、なぜかこう、中年の方々が主人公の、うん、映画が僕の中ではすごい好きな映画を上げていったらですね、なんかみんなそういう映画だったっていう話なんですけど、
主人公がってことですか、
まあ、そうそうそう。
はい、
まず、ノマドランド。
ああ、そうですね。
前も、うん、ポッドキャストで話しましたけど、はい、ノマドランドと、あと、ファーザーという映画が、アンソニー・ホプキンスが主演男優賞を取った映画があるんですけど、アルツハイマーの老人が主人公の映画なんですよね。
うん、
で、まあ、アンソニー・ホプキンスがその役を演じてるんですけども、ライフの中でも、ケアをされる側が、ケアをこう、拒む傾向にある。自分は、
そうですね。
そういう助けを必要としてないんだっていうふうに、こう、かたくなに、断っちゃうみたいな話があったと思うんですけども、なんかそれをこう、 この映画の中でも、もう、追い当たるシーンがあってですね、なんかそういうことを思いました。あと、もう一個良かったのが、スーパーノヴァっていう、あまり、これ、日本でね、全然、告知というか、PR がされてなかった気がするんですけど、ゲイのカップル、おそらく、まあ、50代とかの、ゲイのカップルの、が主人公の映画なんですけども、一人が、病気なんですよね。で、もう一人が、まあ、ケアをしていくっていうような話だったなと振り返ると思ってですね、なんかケアという視点で、なんだろうな、ケアという視点が、ケアという視点に後から気づいて、あ、実はこの映画とか、この本とかも実はケアの話だったんだっていうふうになんか、後から気づくということがなんか、あったなと思ってます。
うんうんうん、そうですね。僕もこのまあ、アウトルックを日曜日の朝に仕上げて、ふーってなって、うん、日曜日の夜見た映画は、マイク・ミルズの、人生はビギナーズ。
ああ。
で、あれもまあ、ね、ユアン・マクレガーが最後、お父さんをケアするっていうとこ、ものですし、多分彼もそうする中で自分がケアされてたみたいなところもね、あるんだろうなというふうに思いましたね。
うん。
あと今、宮本さんがさっきおっしゃった、そのケアされる方がケアを拒むっていう事象もすごいあるなと思っていて、うん、まあさっき僕も言ったような、なんか良かれと思ってやっていることを、まあ受け取る側はそんなに、いいと思ってないっていうようなとか、まあ受け入れられないっていうようなことについても少し、このアウトルックを何書こうかなっていう時に思っていて、なんかね、自分が、なんていうんですかね、自分のそういう、私はこれができる、できないとかっていうのの像が、自分のイメージが固まってしまうと、やっぱりなんか、なんていうんですかね、その自分の衰えに気づけないとか、自分の変化に気づけないっていう風になると、なんていうんですかね、自分がなんかケアする側だったのにケアされる側に移ってしまっているっていうのも、なんか、あるなと思って、なんか、常にそのままの状態にいる人なんていないし、自分がその明日、なんですかね、まあ極端な話すると、病気になったりとか事故にあって、
そうですね。
そのケアを受けなければいけないっていう存在になる可能性もあるから、なんかそこら辺は、まあその辺も面白いなと思うんですよね。なんか今この瞬間の自分はこの瞬間しかないし、なんか常に変わっているっていうところを受け入れないと、まあケアだけではなくて、なんか思想的にもそうですし、あとは、まあ、我々が、なんか、よく書くような、まあ、コモングラウンドとか、分かり合えなさを、を通り越して、理解するとか、なんか、そういうところにも、つながってくるのかな、と思って、その要素も入れようと思ったんですけど、はい、途中で、はい、却下して、また、それはそれで、別の回に書こうかな、と。いうふうに思います。なんか子供を見てるとなんかすごいそう思うんですよね。うんうん、なんか僕まあ、育休について書きましたけど、なんですかね。まあ、友達とか同僚とかに育休どうだったって聞かれると、僕はなんかいつも一瞬だったって答えちゃうんですけれども、
うん、
で、まあ、現にすごく毎日忙しくて、一瞬だったんだけれども、その一瞬の間にも子供ってすごい変わってるし、なんか、次男とかは、まあ、全然歩けなかったのに歩けるようになったりとか、まあ、3歳児だった子が4歳児になってるみたいなこともあるから、なんか、うん、そこのなんか時間の、捉え方とか、なんか常に変化しているんだろう。まあ、自分も含めて常に変化しているんだろうなっていうのは子供を見ながら思い知らされた要素でもあるんですよね。
うん。うん、
という、はい、そんな感じです。
うん。
じゃあ、アウトルックは、こんな感じですかね。
そうですね。うん。なんかでもまた、なんだろうな、今回岡橋さんが、おそらくロブスターでは、初めてこう、ケアという視点で、
うん。
あの、文章を書いてくれて、なんかこれをきっかけに、
うん。
なんだろう。ロブスターで、なんか一個こう、大事にしたい、視点というかキーワードがなんかできたような気もしています、うん、なんかさっきはね見た過去に見た映画が実はケアの作品だったんじゃないかっていう発見があったっていう話をしましたけども、うん、記事についてももしかしたら言えるかもしれないというか今までこう興味があって割とこう毎週ランダムに選んできたものが実はケアという、うん視点とか線ってなんかつながっていたかもしれないっていうことが、うん、なんかもしかしたらねロブスターというメディアの上でも起きてくるかもなとなんとなく思いました。
そうですね。それはめちゃくちゃあるだろうな。なんか多分まあ、ケアって、まあ、今回はこういうふうにタイトルになるぐらいメインテーマとして書きましたけど、まあ本作ってる時とか、まあ前書いたアウトルックとか読むじゃないですか。で、その時に、うん、なんかケア、実はこれってケアのこと書いてるなとか、そういうふうに思うアウトルックも何本かあったりして、多分そこで、まあ常に多分ロブスターの要素としてはあったのが、まあ最近表に出てきているのかなというふうに今の話を。聞いて思いましたね。
うん。
確かに、確かに。そうですね、次。あ、でもあれだな。まあそうですね、はい。まあなんか、宮本さんと佐々木さんが書くケアのアウトルックも楽しみにしてます。
うん、そうですね、はい。
はい。じゃあ、
はい、
記事の方に移っていきますか。
はい。
今週は、1,2,3,4,5,6本記事ピックされてますね。何か宮本さん、
今週は、そうですね。最初の3本が割と似たテーマだったかなと思っていて、ロブスターでね、前からフォローしているクリエイターエコノミーだとか、ニュースレターの話が最初の3本、重なっていましたよね。で、もしかしたらさっき話したね、格差みたいな話ともつながってくるかもしれないんですけども、最初の 1% のクリエイターエコノミーは、岡橋さんが選んでくれたもので、はい、ざっくり、
あ、そうですね、
岡橋さんからそしたら。
あ、どうしようかな。うん、実はこれ一番最後にピックした記事で、これ宮本さんがピックしたこのクリエイターエコノミーをアフリカから考えるっていう、うんうんの、僕も先週チラ見をしていた記事で、だったんですけど、それを宮本さんがピックしてくれて、うん、それをスラックに上げた後に、1の記事を、1% のクリエイターエコノミーを思い出して、ピックしたという感じです。うんうんうん、っていうのが、なんか、キュレーションの背景はそこに、そんな感じなんですけど、この記事はですね、うん、アクショスの記事で、原文は、のタイトルは The Creator Economy is Failing to Spread the Wealth って書いてあって、そうですね。まあ、クリエイターエコノミーって個人が、自分の、まあ、クリエイティビティを発揮して、まあ、自分だけで個人メディアを立ち上げたりとか、個人クリエイティブビジネスを立ち上げられる時代になってきたというふうに言われているし、まあ、それを、後押しする、サポートする、プラットフォームとか、まあ、経済圏ができているというような、まあ、話はある一方で、その中身を見ていくと、一番その教授を受けているクリエイターたちは、本当に少数ですというような、まあ、メッセージを伝えている記事ですね。で、例えば、ゲーミング、ゲームストリーミングサービスの Twitch、が、まあ、先日データリークがあって、まあ、いろんな情報が、表に出てしまったんですけれども、そこから分かったのが、プラットフォームの全収益の半分以上を、上位 1% のストリーマーが稼いでいて、大多数の、ストリーマーは、 120ドル未満の収益しか得ていないという話だったり、まあ、ニュースレターサービスのサブスタック、ロブスターでもよく取り上げるサブスタックでも、まあ、トップクリエイターたち、トップ10のニュースレターの、書き手たちは、2000万ドルなので20億、合計稼いでいるけれども、うん、まあ、大多数の他の、ライターは、まあ、数万ドルにとどまって、まあ、数万ドルでもいい方だろうと思うんですけど、まあ、そこにすごく大きな格差が生じているし、うん、まあ、ポッドキャストでもすごく稼いでる人はもう何百億円っていうような契約を、スポティファイとかそういうところとするんだけれども、まあ、大多数が無料とか、まあ、ほとんど収益化できていないというような、まあ、そういう構造的な、問題がありますよねという話ですね。なので、その、もともとの、その、目的である、民主化をする、こういうクリエイティブとかメディアを民主化するっていうところまで、まあ、至ってないんじゃないかというような指摘がされているアクシオスの記事です。う
ん、
はい。
うん、で、2番目の、記事は僕がピックしたんですけども、岡井さんがね、ピックしたのは、こう、クリエイターの中での格差ですけども、2番目の記事は割とこう、地理的といいますか、西洋とそれ以外、まあ、ここではアフリカですけども、の間でも格差が起きているクリエイターエコノミーについてという記事ですね。で、僕らはね、割とこう、もう1年以上前から、クリエイターエコノミーについて取り上げてきましたけども、実はその議論ってとっても西洋中心的なんじゃないのっていう指摘を、この記事ではしていますと。で、例えばですけども、ペイメントシステムが、サブスタックはストライプを使っているんだけども、実は僕知らなかったんですけども、ナイジェリアとかアフリカの国ではストライプがまだ使えていないとか、あとはそもそもこうオーディエンスの収入が相対的に低いので、こう生活必需品を買う方に、買うだけでいっぱいいっぱい個人が発信する、プラスアルファの情報にお金を払う余裕がないだとか、まあそういうことが書かれていましたね。で、これは確かにそういう視点はなかったというか、ついね、こうトレンドとかを語ると、それが特にインターネットのものって、グローバルなものっていうふうに、例えばアメリカでサブスタックが流行ったら日本でも流行るだろうとか、まあどっかで生まれたものがこう世界中に広がっていくというふうに考えがちだけれども、実は地域によってそうした格差は結構生まれている。で、岡井さんがね、1個目の記事で、以前にも SNS とかブログで起きていたってことを書いてますけども、ね、うん、このクリエイターエコノミーをアフリカから考える記事でも実は同じことが書かれていて、そう、ソーシャルメディアにしても、これまでのこうインターネットサービスにしても、
うん、
そうそう、同じでこう、インターネット、まあ、理論的にはね、こう世界中の誰もにチャンスなりアクセスなりを与えるけども、
うん、
実際はそうじゃない。
うん、
で、コンテンツは、ローカルで生まれたコンテンツは、そのローカルで消費されることが多い。
うんうん
うん、もちろん、理論的には世界中の人に届き
う
るものだけども、
ね、
実際的にほとんどは、そのアフリカで生まれたコンテンツはアフリカで消費されることが多いってことが書かれていましたね。うん、だから、そうそう、1番目と2番目は結構つながっている話だなと思いながら、
うん、めちゃめちゃ面白いですね、これは。
うん、そう。
いや、どうなっていくんでしょうね、これは。
いや、そうですよね。うん、
まあなんかより分散型な経済になっていくとか、まあそういうクリプト系の話とか、うん、あとまあ最近よく。テック系のツイッターで Web3 とか読みますけど、僕もまだそこまで、うん、Web3 が何なのかっていうのは理解できてないので、何もそのことについては書かなかったんですけれども、まあでもそういう今の収益構造を根本的に、是正するようなサービスが出てきたりとか、プラットフォームが出てくるのかなとは思いつつも、このね、影響力を持つ人が、総取りするみたいな 構造ってそんなに変わるのかなというのは懸念としてはありますね。
うん。あと3番目のアトランティックの記事、はい、これも岡橋さんがね選んでくれたものですけども、は
い、そうですね。
この記事自体は、そう、あのアトランティックがニュースレターのライターをこう雇っているっていう記事ですけども、
うん、
僕も実はこれ読んでいて、
あ、そうなんですね。
あの、はい、この記事もなんか格差の話もつながってくるなと思っていて、
うん、
あの本当にバリバリ、まあ、さっき言ってたサブスタックのこう上位、
うん、
何パーセントみたいな人はアトランティックのこのサービスに入るメリットはないよねみたいな、
あ、それも書かれてましたね、はい、
書かれてましたよね、うん、なんかそういうとこでも格差の話でもあるなというか、
そうですね、うん、それはあるな、そうなんですよね、あの、そうなんです。あ、まあ、この記事、どういう記事かというと、あの、まあ、今話したような、クリエイターエコノミー的な文脈で、もともと、ま、新聞社とか雑誌社にいたライターが独立をしてサブスタックで自分のニュースレター始めたりっていうトレンドが、ま、一つ大きなものとしてある一方で、ま、ニューヨークタイムズなどの、ま、すごく潤沢な資金を持って、ま、ビジネスとしても成功している大手メディア、が、まあ、著名ジャーナリストとかライターの採用、まあ、囲い込みですね、を強化しているっていう、まあ、二つ、その、対極にある、あの、トレンドがある一方で、その真ん中を、まあ、アトランティックは、攻めているんじゃないかっていうことを報じている記事で、そうですね、まあ、サブスタックとかで、有料ニュースレターを運営していて、そこそこ人気あるけれども、なんて言うんですかね、爆発的に売れてはいないっていうような人たちを、まあ、アトランティックに半分所属して、うちの傘下で書かないっていうふうに、まあ、誘い込んでいるのが、あるらしいんですね。なので、まあ、一人でやっていくの辛いとか、まあ、収益化、まあ、できているけれども、これがいつまで続くのかわからないっていうライターにとっては、魅力的なオファーですし、まあ、アトランティックっていうこのブランドと、まあ、との関係を築けるっていうところもそうだし、まあ、ベーシックインカム的にね、半分、まあ、フルタイムでは雇わないっていうふうに書いてましたけども、ある程度、まあ、メディア側から、まあ、給料が支給されて、自分の好きなことも書けるっていうような、まあ、いいとこ取りをしたような、バンドル型ですよね。
うん、
だから、そう、まあ、前回も宮本さんと話したとき、バンドル化とアンバンドル化が行ったり来たりするっていうふうにあるんですけど、そのちょうど真ん中の、なんか、オファリングも出てきたんだなっていう感じですね。
うん。
うん、あと、まあ、これは、あの、今まで僕らの話は、その、収益、どれだけその、稼げるかっていう話がメインだったと思うんですけど、あと、まあ、クリエイターエコノミーを語る上で重要な視点は、その、バーンアウトとか、あとメンタルヘルスみたいなところで、うん、まあ、コンテンツを常に、まあ、配信し続けなければいけない。まあ、僕らもそうなんですけれども、そこに、まあ、過度なプレッシャーがかかって、うん、まあ、個人でやっているとそこで、燃え尽きてしまうとか、健康に支障が起きたしてしまうっていうような、なんかそういう問題も、あるかなというふうに思いますね。だからそこのケアとかも、ね、金銭的なものだけじゃないケアみたいなところも、すごく、重要になってくるんだなと思いましたし、今話して思い出したのが、あの、ダン・フロマーさん、ニューコンシューマーやってるダン・フロマーさんも、あれ個人でやっているんですけども、まあ、奥さんの、何さんだったっけな。まあ、奥さんが、ビジネスファッションの正社員でライターをやってるから、まあそういう健康保険とか、そこら辺のそのソーシャルセキュリティ、社会保障的なことは、まあ彼女が会社員でいてくれるから、自分は、個人でこういうふうにニュースレターできてる側面もあるんだよね、というふうにおっしゃってたのを思い出してましたね。
うん、ああ、なるほどな。なんか今の話で、ちょうど、これはなんか話してる中でつながったという話なんですけど、ケアの話ともなんか似た クリエイターエコノミーの話とキアの話がなんかつながった話かなと思っていて、
はい。
なんかちょっと前にですね、家入一馬さんがツイートしていたのを、うん、なんかたまたま僕のところにそう流れてきて、はい、今見つけたので読むと、コンテンツを作り続けなければいけないしんどさ、飽きられる恐怖、孤独、一発アウトの炎上リスク、それらに伴うメンタルヘルス問題、クリエイターエコノミーによって個が輝ける世界が到来したが、合わせ鏡のように自己責任論と失敗が許されない社会が改めて顕在化しつつあるってことを、イエリさんがツイートしていて、うん、確かにそうかもと思ってきました。
うん、そうですね。そうですね、うん。うん。
だからクリエイターエコノミーの世界にもこう、ケアが必要というか。
いやそうですよね、本当に。いや、これってまあ、クリエイターエコノミーっていう言葉で今語ってますけど、例えば、まあ、宮本さんとかフリーランスで、クリエイティブな仕事をしているから、うん、まさに、ね、そういう方も含まれると思うんですけど、で、前も、なんかワクチンの話をしてた時に、僕はなんか会社でワクチン接種ができたけど、ね、うん、そう、それができない人もいっぱいいるわけだし、なんかそこら辺
の。そうですね。僕はたまたま、本当にたまたま友人の会社で、ワクチンを打てる枠が、家族から、友人にまで枠が広がったっていうので、声をかけてもらったんですけど、うん、多分、世田谷区のを待っていたら結構遅かったと思いますね。うん。そうそう。
そうですよね。
だし、うん、メンタルヘルスの問題も、
うん、
そう、フリーランス。いや、フリーランスはあれなんですよ。メンタルがダメで、
うん、
ダメでっていうか、働けない日が、あったとしたら、その日の給料はゼロになるので。
そうですね。
そうそうそう。うん。いや、メンタル。そう、この間、いや、ケアの話で、ちょっとここまで、赤裸々な話をしていいのかどうかわかんないですけど、はい、この間ね、そう、アウトルックをかけなかった週があって、ちょっとその、うんうん、別に詳しくは言わないですけど、
はい、
ちょっと、はい、なんか、二人にはね、ちょっと言いましたけども、うん、割とダウンしちゃった週があって、うん、アウトルックをお休みしちゃったんですけども、
うん、
そうそう、そういうことがあっても、そう、そうね、誰も助けてくれないという、
そうだよな。なんかこういう話をやっぱ突き詰めていくと、ね、うん、まあ政治の話にもなっていくし、資本主義の話にもなっていくし、うん、まあ、
うん、
そうなってくると、僕もちょっと詳しい政策とかは見ていないですけど、まあパンデミック始まった時に、ドイツ政府の、まあ、文化大臣の方が、まあアーティストとフリーランスは、うん、経済に必要不可欠な存在である、まあ当たり前のことなんですけど、それを、まあ、きちっと声明を出していたり、うん、まあニュージーランド政府がウェルビーイング、ね、のバジェットを、法案として通したりとか、なんか羨ましく思っていますよね。やっぱり。
いやー、ほんとそうですよね。
はい。なんかクリエイターエコノミーから、はい。そんな話に。うん、
選挙に、
上がりました、ね、
選挙に行きましょう。
10月30。
そうですね、
はい。はい。
どんどんロブスターが今、政治メディアになってる。選挙に行きましょうと、はい、はい、言っておきます。
はい。はい、じゃあ、次。ああ、これ、この、あ、次、いいですか？行っちゃって。
うん。
この、世代について語るのはやめようっていう。
うんうん。
It's time to stop talking about generations っていう、The New Yorker の記事ですけど、うん、これはね、宮本さんにピックして書いていただきましたけど、ね、ピックした時に、
ね、
佐々木さんも僕も読みました、
う
ん、で僕も読んでましたっていう、
うん、ロブスターあるあるですね、
あるあるですけど、これはもうとてもなんか思っていたことというか、 僕らもね、うん、Z 世代の何々とかミレニアル世代の何々っていう風に書いてしまっていますけど、あの、うんうん、そう書きながらもね、ちょっとその世代論で片付けてしまっていいのだろうかというようなあのモヤモヤも実はあったりして、うん、それを、うん、あのまあうまくというか結構痛烈な批判ですよねこの記事は。
そうですね、はい、簡単にちょっと僕の方から内容を紹介すると、あ、まあ本当にタイトルが全てという感じなんですけども、世代という考え方がそもそもあの問題があるよねっていうのがもう一言で言うとあのポイントですと。で、そうですね、あの世代っていうとね、 X 世代とかこうブーマー世代、ミレニアルズ、 Z 世代って分かれてますけども、記事で書かれていて確かにと思ったのが、そのもし世代っていうね考え方が本当だったら、1965年生まれの人と1964年生まれの人っていうのはあの X 世代と、ベビーブーマーの世代でそこで分かれているんですけども、1年違うだけでその価値観とかね人生経験が全然違うはずだみたいな、でもそんなことないよねって話だったりするんですよね。で、結構記事の真ん中から後半についてはですね、Z 世代についてあの書かれていたんですけども、あの今ね本当に消費の世界とかあのいろんなところで Z 世代っていう言葉が出てきて、 Z 世代が次のねカルチャーを作るとか消費のトレンドを作るみたいなことがずっと言われていますし、そういう本も書かれてますけども、うん、Z 世代が他の世代よりも倫理的だという証拠は全くないみたいなことをね、結構本当に痛烈に書いていたりします。あとはその Z 世代について書かれた本、
うん、このについて、ここがね、強かったです
よ。そう、Gen Z Explained っていう本が最近、今度出るのかな？新しく出るらしくって、うん、そう、それに対する批判が結構書かれてましたよね。
うん、これはね、この、著者の方は学者なのかな、あ、社会学者違うな、わかんないな。
いや、なんかニューヨーカーのスタッフライターじゃなかったかな。
うん、なんか学者たるものがこんなことやってていいのかっていうような、なんか裏メッセージもなんか感じました。
うんうんうん、で、岡井さんもね、今言ってくれた通りで、僕も記事のこの要約の最後に書いたんですけども、あの、まあ、メディアも共犯というか、僕ら自身も、うん、あの、Z 世代とかミレニアル世代は〇〇みたいな記事をこれまでにも選んできたなと思っていて、なんかその反省も、うん、あの込めて、これを選んでみました。
うん。
うん、
そうそう、いやこれは忘れてはいけないですよね、本当に。
そうですね。
まあ、多少はね、世代で語れる部分もあったりするかもしれないが、それが、
うん、
それを全てとして見てしまうと、間違ってるな、というふうに思いますし、うん、あとは、そのスラック上でちょっと盛り上がった、あの、スレッドで僕が紹介した、ここ、あの、ニュースレターでは紹介してないんですけど、ザ・アトランティックの、あの、うん、にも同じような記事が、掲載されてて、Gen Z only exists in your head っていう、あの、うん、これもそうですね。はい。まあ、世代論批判みたいな、記事の内容になってます。
うん。いや、来週から、あれですね、Z 世代系の記事を取り上げにくくなっちゃったなという気もするんですけども、そ
うそうそう、これどうしようかなと思ったら宮本さんがきっちり取り上げていたので、さすがと、
うん、いやでもなんかこう、まあ難しいですよね、01じゃないというか、
うん、
なんかおそらくはこう、なんだろう、あの部分的には真であるとも思うんですよ、
はい、
だし多分 Z 世代は〇〇みたいな記事は全くのね、うん、全くの嘘ってわけでは絶対ないので、
はい、
まあとはいえ全ての人がそうじゃないというか、
そうですね、
まあ本当01じゃない部分的には確かにそうかもしれないけど、あの例えば22歳の人全員がそういうわけではないっていうところがね、うん、 忘れないようにすれば、まあ、取り上げてもいいのかなっていう気は。はい。
まあ、これも、なんか、はい、バズワードというか、ね、そういう、
そうですね。
使われすぎて、その意味を、が曖昧になってしまったっていうのもあるし、あとは、まあ、そう、ね、それ Z 世代っていう時に、その、連想される、ある種の、コノテーションというかイメージみたいなところは、うん、なんか楽に使える言葉になってしまったっていうのは確かにありますよね、うん、
ちょうど今週かなの月曜日に、サラリーマンはなぜサーフボードを抱えるのかの、
はい、
観光記念イベントをですね B&B でレイさんと僕と、はい、あとはニュートというウェブマガジンの平山淳くん、はい、編集長ですね、
うん、
の3人でやっていたんですけども、平山くんも結構こうミレニアル世代の代表みたいな形で、
うん、
結構メディアのインタビューを受けたり、まあ、コメントを求められたりすることが多いという話をしていて、
うん、
結構本人的には割とこう嫌気がさしているというか、
うん、
あんまりこうもう世代、まあもちろんね、参考、世代、丸々世代みたいなのは参考にはなるのかもしれないけども、あんまりこう、ミレニアル世代と Z 世代の違いがどうこうみたいに語ることはね、そんなになんか大事じゃないよねみたいな話を、うん、なんかイベントの中でもしていて、うん、なんか確かにそうだなというふうに思いましたね。それをなんか思い出しました。
いやー、そうですね。これに関してはちょっと多分延々と喋れる気がしますね。まあここに原因発掘としてコンサルティング業界っていうふうにも書かれてますけど、まあまさに、まあそれはすごいわかるし、まあメディアもそうだと思いますけど、はい。
うん。
うん。そうだな。うん、このテーマは、そうですね、こういうふうに明示的に書かれている記事ももっと読みたいなと思いますし、僕らがね、なんか記事をピックするときに気をつけたいというか、より考えていきたいなと考えながら、記事をピックしたりとか言葉を使っていきたいなと思いました。うん。
そうですね。なんかあんまりね、世代論を語りすぎてもこう、新しい形のこう分断を煽るだけのような気もするし、まあ一方でね、なんかこう若い世代に学ぶことっていうのもおそらくは必要なので、なんか、うん、いいバランスを、うん、探りながら、ロブスターを続けていきたいなと思いますよね。
うん。
うん。
あと一個ぐらい。
そうですね、どっちか。うん。どうしましょう。そしたら、インターネットのルールは誰が作るのかにしようかな。佐々木さんがピックをしてくれた記事ですね。そうですね。概要をお伝えすると、インターネットのルールメイキングの問題点をまあ紹介している記事で、動画共有サイトの運営者はコンテンツを審査するべきか否かとか、ヘイトスピーチ、何がヘイトスピーチかとかね、何が暴力の扇動に当たるのかとか、まあ、人工知能が作成したポルノはプライバシーの侵害になるかみたいな、まあ、そうした判断を民間企業が、していかなくちゃいけない、そういう時代になってきているというような記事ですね。で、うん、Amazon だとか、マスターカード、ビザ、とかの例が挙げられていて、そうですね。まあそれを民間企業がしなくちゃいけないのかとか、まあ政府がするべきかとか、そうした議論が起きているっていうような感じですかね。
これはね、まあテック企業だけではなく、そのセルフレギュレーションみたいなのって、機能するんだっけみたいな話は、前々からロブスターでは取り上げてますし、あとそうですね、独立した監視委員会 が、まあ、作られてすぐ解散されたりとか、まあ、最近だと、
Facebook
の、あの、ね、アルゴリズム、まあ、ウィッスルブロワーってなんて言うんだ。
内部告発かな。
内部告発の問題があったりしたと思うんですけど、まあ、コンテンツだけじゃなくて、ああいうね、AI とかアルゴリズムの設計思想もそうですよね。だから、これは、まあ、あと、まあ、ここに書かれているもう一つのポイントは、まあ、政府のような、ね、活動というか機能を巨大プラットフォーマーが担い始めているっていうようなことも書かれていますよね。
いやー、ここら辺もなんかどうなっていくのかなというか、なんていうか、まあ、インターネットってものがそもそもね、まあ、国境がないものであり、かつ、まあ、Google とか Facebook とか、一つの企業が、まあ、その、ユーザーだけを考えたら、Facebook なんて今何人ぐらいいるんでしょうね。何億？
何十
億みたいなユーザーが、はい。何十億ですよねって、どの国よりも大きいわけですよね。
はい。
っていうふうに、一つの企業が、もはや、一つの国以上の力を持ち始めているっていう時代になったときに、何が起きるのかとか、これまでのルール、制度が、まあ、現状に追いついてないみたいな話でもありますよね。
そうですね。これとは、この記事とは少し離れますけど、その Facebook の内部告発の話も、なんか前までの内部告発、まあ内部告発というかビッグテックへの批判っていうのは、なんか大きくなりすぎているとか影響力持ちすぎているから、まあ分割をした方、分離させた方がいいんじゃないかっていうような、議論がメインだったのが、今回のは、ちょっと女性の名前忘れてしまいましたけども、なんていうんですかね、その分割とか、大きいからちっちゃくしろとかではなく、このアルゴリズムが今、その、まあ、ヘイトスピーチとかネガティブコンテンツを、まあ、プッシュするようなものになってしまっているのを変えれば、すごく意味のあるサービス、なのにもったいないみたいな、そういうもっとよくできるんじゃないかっていうような話をされていて、まあ、ネガティブなことが取り上げられがちですけど、Facebook があるからこそ、まあ、繋がれる人がいたりとか、Facebook がなかったらその潰れちゃうようなスモールビジネスもあったりするわけなので、なんかそこのバランスをどう取っていくのかっていうところが今後、ね、求められていくのかなというふうに思いましたね。
確かに。多分スウェーだったかな、カーラス・スイッシャーのポッドキャストでちょっと前に、インスタグラムの今の CEO になるのかな、代表の人がゲストで出ていて、なんか本当にそういうことを話していました。まあ、その人はね、インスタグラムの中の人だから、そのデメリットよりもメリットがあるよってことを、まあ、すごく主張していたんだけども、まあ、彼がそのアナロジーとして語っていたのは、車と同じで、交通事故でね、亡くなってしまう人は1日何万人とかっているけれども、それよりもメリットの方がはるかに大きいから、誰も車を使うのをやめようとは言わないみたいな話を、していて、インスタグラムも同じだみたいなことを言ってたんですよね。で、今、ティーンエイジャーとかがね、インスタグラムによって、こう、メンタルを病んでしまうみたいな、ことが、まあ、起きているのはある一方で、でも、それ以上にメリットの方があるって、まあ、それはね、インスタグラムの中の人はそう言いますけども、
はい。
そうですよね。まあ、だからそこを社会としてどう評価していくのかっていうのは、本当難しいですよね。
いや、でもそういうニュースはもっと日本でも取り上げられるべきだし、なんかこの辺のディスカッションは活発になっていってほしいなとは思いますけどね。 なんか正解がないというか、うん、常になんか状況は変わりますよね。何がいいとか悪いとか、
うんうん、
いやこれは、うん、面白いし、なんかこういうふうに多分定期的にこういうようなものを取り上げると、まあ、どういうふうにその会話が変わってってるのかみたいなのは分かっていいですね、うん、
そうですね。
これは
エコノミスト。ちょっと話が、うんうん、ちょっと話が戻っちゃいますけど、はい、クリエイターエコノミーの話もなんか非常にこうロブスターらしいなと思っていて、つまりこう同じテーマを追っているからこそその議論の内容がこう変わっているってことが分かる、うん、あのクリエイターエコノミー出てきた当初はね、割とこうポジティブなあの、はい、まあ、メディアを民主化するっていう話でしたけども、それが2年経つとこういう議論になってくるんだっていうのはね、面白いですよね、
うんうん、そうですね、
うん
うん、そうなんですよね、面白いですよね。あとこれあの雑談というか関係ない話なんですけど、あの今回、まあ、僕は今週アドルック書いたので、あのこのアフタヌーンノートを宮本さんってやるって分かっていたので、なんかそれも選ぶ内容に影響を及ぼしてるなというふうに今日ふと思ったんですよね。
あ、
なん
か
宮本さんがこのアフリカとクリエイターエコノミーについてピックしているから、うん、あ、なんか似たような、うん、まあ同じようなっていうか関連する記事、クリエイターエコノミー関連で見たなと思って、
うんうん、
まあ、これについて話せると面白いなと思ってピック最後の最後でしたんですけど、
うん、
はい、なんかそういう、なんかこのポッドキャストがあるからニュースレターの内容も少し、まあ、変わるというか影響を受けるっていうのもすごい面白いなとちょっと思いましたっていうだけの話ですけど、うん、はい、
いやいやいや、いいですね、うん、いや、アフターノートをもう結構1ヶ月半くらい続けてますか、2ヶ月くらいになるかな、
そう、6回目かな、うん、はい、
うん、
これで、
いや、なんか、
二巡したのかな、これ。
うん。うん。なんか、非常に、僕ら三人はすごい楽しんで、できてる気がする。
僕らが楽しんでやってるかもしれない。
うん。ポッドキャストの、ね、感想とか。
リスナーの、まあ、うん、スタッツ見ても、すごい聞いてくれていらっしゃるので、すごい嬉しいなと思ってます。
うん。いやー。いやいや、なんか、ポッドキャストのね、感想も欲しいな、みたいな。
確かに。
はい。
そう、結構ね、聞くとね、アンケートとか取ると、ポッドキャスト結構聞いてらっしゃる方多いですよね。
うん、
あと、この間、昨日、あ、今日配信した、その3人で撮った、うん、ロブスター FM24、ボリューム24で紹介した、まあ、こういうふうなお手紙をいただきましたというだけ紹介したお手紙の送ってくれた方も、ポッドキャスト特に楽しみにしてますっていうふうにおっしゃってましたし、そうですね、なんか感想欲しいな。
はい。
お便りもいただければ嬉しいです。
はい。引き続きお待ちしています。
はい。で、最後、そうですね、お知らせですかね。
うん、
あ、じゃあ、宮本さんから。
あ、本の話ですよね。はい。代官山地帯書店で、いくつもの月曜日の取り扱いが始まりました。今日僕、実は、近くで用事があったので、行ってきてですね、明日も実は行くんですけど、待ち合わせで。うん。写真を撮ってきたので、後で、二人にシェアします。すごいいいところに置いてくれてました。ありがとうございます。大会
の社の、ね、楽しみ、
はい、皆さん、うん、はい、いやー、でも、うん、いや、すいません、これもただの雑談ですけど、いや、ロブスターのね、ニュースレターを知らないで、
はい、
今こう書店に置いていただいている大会松田屋さんとか SPBS さんにこう行って、うん、初めてこれを手に取った人はなんかどう思うんだろうなみたいなことを思いました。うん。うん、
そうですよね。別に帯があるわけでもないし、
そうなんですよ。
佇まいはすごく静かな佇まいだし。
そう。いやー、帯がないと、わかんないんじゃないかなと思って、ね、出版社から出てる本が、本になぜ帯がついてるのかが理解できました。まあでもね、そうやって本屋さんに置かれることで、新しい読者との出会いがあると思うので。
はい。いや、すごいありがたいですね。
うん、そうですね。なんか、本で初めてロブスターを知りましたみたいな人がね、もしかしたらこれから、
うん、
出てくると思うと、それはすごく、楽しみだなと思ってますね。
うん、うん、うん、そうですね。うん、あ、そういえばその話で言うと、
うん、
本ではないんですけど、この間、本を買ってくれた僕の元同僚がいて、彼は、パンデミック中、南アフリカに住んでたらしいんですけども、そこで日本語が恋しくなって、いろんな日本語ポッドキャストを漁っていたら、ロブスター FM にたどり着き、
うん、
そこでなんか話している岡橋という人間が、その元、うん、彼の元同僚の、まあ僕だってことが、うん、知らずに聞き始めて、うん、まあおそらくニュースレターも読んでくれていて、
うん、
いくつもの月曜日も買っていただいたっていう、なんか、ポッドキャスト起点の出会いも、
いいですね。
あるんだなっていうのは思いましたね。
うん、
面白いな。だから、本起点のニュースレター、うん、そしてポッドキャストにたどり着くみたいなのもあるんでしょうね。うん、
そうですね。うん。
うん。なるほど。はい。じゃあ、今日も、今日はちょっと1時間超えましたけれども、はい。アフターノート100、ボリューム133のアフターノート、はい。でした。はい。ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。